こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新コーチングが人を生かすは、コーチング分野の実務家である鈴木義之によるコミュニケーション実践書で、2000年刊行のロングセラーを現代的に改訂し、図解を交えて再構成した入門書である。主な対象は部下や同僚、学習者、選手、患者など他者の成長に関わる人であり、特にビジネス現場のリーダーやマネージャーに向けた実用性が高い。本書の中心には、相手に正解を与えるのではなく、対話を通じて本人の考え、選択、行動を引き出すという発想がある。質問、傾聴承認、目標設定などの基本技法を抽象論ではなく日常の会話に落とし込める形で整理している点が特徴である。コーチングを専門職の技術としてだけでなく、人を生かすための対話の型として理解させることを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、正解を与える指導から主体性を引き出す対話への転換。本書の根本にあるのは、人を動かす方法を命令や説得から対話へ移すという考え方である。従来の指導は、経験を持つ側が答えを示し、相手がそれに従う構図になりやすい。しかし、複雑で変化の早い環境では、上司や指導者が常に正解を持っているとは限らない。そこで本書は、相手が自分で状況を捉え、選択肢を考え、行動を決めるためのコミュニケーションを重視する。これは放任ではなく、相手の思考を促進する関わり方である。コーチングの役割は、相手の内側にある経験、価値観、問題意識を言語化させ、本人が納得して動ける状態を作ることにある。したがって本書で扱われるスキルは、相手を巧みに操作する技術ではなく、主体性が生まれる条件を整える技術として位置づけられている。この視点が単なる話し方の本ではなく、人材育成の思想を含む実践書としての性格を形作っている。次に、質問、傾聴、承認を組み合わせて潜在的な考えを引き出す方法。本書が具体的に重視するのは、相手の可能性を引き出す質問力、相手の言葉を受け止める傾聴、存在や行動を認める承認である。質問は情報収集のためだけではなく、相手が自分の考えを整理するための道具として扱われる。例えば、原因を問い詰める質問ばかりでは防衛的な反応を招きやすい。逆に、何を望んでいるのか、どの選択肢があり得るのか、次に何を試すのかを問うことで、視点は問題の説明から行動の設計へ移る。傾聴は、相手に自由に話させるだけではなく、言葉の背後にある感情や前提を理解しようとする姿勢を含む。承認は安易な称賛ではなく、相手がすでに行っている努力や変化を具体的に捉える働きを持つ。これらが組み合わさることで、会話は指示伝達の場ではなく、相手自身が気づきを得る場になる。本書の実用性は、この基本要素を現場で使いやすいスキルとして分解している点にある。さらに、信頼関係を技法の前提として扱う実践的なコーチング感。本書は、コーチングを個別のテクニックの寄せ集めとしてではなく、信頼関係の上に成り立つ対話として捉えている。どれほど優れた質問を用いても、相手が評価されることや否定されることを恐れていれば、本音や未整理の考えは表に出にくい。そのため、コーチングでは、相手が話しても良いと感じられる関係づくりが不可欠になる。ここで重要なのは、相手を甘やかすことではなく、相手の考えを尊重しながらも行動や成果に向かう会話を維持することである。信頼は単なる交換ではなく、相手が自分の課題に向き合うための心理的な土台として機能する。本書の説明は、話し手の姿勢、反応の仕方、問いの向け方が相手の開示度に影響することを示し、コーチングの成否が会話の内容以前に関係性の質に左右されることを理解させる。これにより、読者は技法を暗記するだけでなく、どのような関わり方が対話を可能にするのかを考えられる。そして、リーダーシップと組織内対話に応用できる人材育成の枠組み。本書の射程は、1対1の面談にとどまらず、チームや組織における対話の質を高めることにも及ぶ。リーダーが全てを指示し、メンバーが実行するだけの組織では、現場の知見や自発的な改善が生まれにくい。コーチングの考え方を取り入れると、メンバーは目標の意味を自分の言葉で捉え、課題を共有し、行動案を出しやすくなる。これはリーダーの役割を不要にするものではなく、リーダーが答えを抱え込む状態から、メンバーの思考と行動を引き出す状態へ変えるものである。特に人材育成、目標管理、チームの振り返り、部下との定期面談などで活用しやすい。医療、教育、スポーツ指導にも応用可能とされるのは、どの領域でも相手の主体的な行動を支える関わりが必要だからである。本書は、コーチングを専門的な面談技法として閉じず、日常的なリーダーシップ行動に接続している点で実務的価値がある。最後に、図解と状況別スキル整理による入門書としての使いやすさと限界。 新コーチングが人を生かすの大きな特徴は、概念説明に加えて図解や具体的スキルの整理を用い、初学者が実践手順を把握しやすい構成にしている点である。コーチングは聞く、問う、認めるといった日常語で説明できるため、理解したつもりになりやすい。しかし実際には相手の状況、関係性、目的に応じて関わり方を変える必要がある。本書はスキルを状況や難易度に応じて示すことで、読者が自分の会話のどこを改善すれば良いかを見つけやすくしている。例えば初回の関係づくり、行動を促す場面、停滞している相手への関わりでは必要な問いや反応が異なる。この実践思考は入門書としての強みである。一方で専門的なコーチ要請で扱う高度な理論、長期的なケース分析、心理的介入の詳細を求める読者には基礎的に感じられる可能性がある。したがって本書は深い専門研究よりも現場で使う第一歩を提供する本として読むのが適切である。結論として、本書は部下育成を担う管理職、チームリーダー、人事担当者、教育や医療やスポーツの指導者、さらに日常的な対話力を高めたいビジネスパーソンに適している。得られる実践で利益は、相手の話を整理して聞く力、行動につながる質問を組み立てる力、信頼関係を損なわずに成長を促す力である。知的な利益としては、人材育成を知識伝達ではなく主体性の形成として捉え直せる点が大きい。類書には心理学寄りの理論書、面談技法に特化した実務書、リーダーシップ論としてコーチングを扱う本があるが、本書はそれらの中間に位置する。専門用語を過度に増やさず、図解と具体的スキルによって現場で試せる形に落とし込んでいるため、初学者が最初に読む本として使いやすい。またビジネスに限定せず、人が自ら考えて動く場面全般に応用できる広がりを持つ。高度な専門性よりも再現しやすい対話の基本を重視する点が、この分野の入門書としての差別化要素である。ご支援いただける場合は、鈴木義行、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。